昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんとおばあさんには子供がいなかったので、神様に子供をくださいとお祈りしました。するととても小さな男の子が生まれました。小指くらいの背丈しかありませんでしたから、一寸法師と名付けられました。小さいけれど、おじいさんとおばあさんが大事に育てたので、とても元気な若者に成長しました。ある日、一寸法師はおじいさんとおばあさんに言いました。私は都に行って偉くなりたいのです。どうか都へ行かせてください。おじいさんとおばあさんは、お椀と箸と針を一寸法師に渡しました。これで都へ行きなさい。一寸法師は針の刀を腰に刺し、お椀の船に乗って、箸を貝にして川を登っていきました。都に着くと一寸法師は大臣の家に行きました。私を家来にしてください。大臣は一寸法師が大層小さいのでびっくりしましたが、とても元気がいいので家来にすることにしました。ある日、大臣の娘のお姫様がお寺にお参りに行くことになりました。お参りの帰り道に鬼に会ったらどうしましょう。お姫様が心配そうに言いました。一寸法師は、大丈夫です。私があなたをお守りします。そこで一寸法師を連れてお姫様はお参りに出かけることにしました。お参りの帰り道、大きな鬼が突然現れて、うまそうな娘だ、食べてやろう、と言いました。一寸法師は、お姫様、大丈夫です。私がこの鬼をやっつけてしまいましょう、と言いました。鬼は大笑いして、小さな小僧、お前から食べてやろう、と言って、あっという間に一寸法師をつまみ上げ、一口で飲み込んでしまいました。ところが一寸法師は鬼のお腹の中を針の刀でチクチクと刺したものだから鬼は大変です。いててててて、こりゃお腹が痛くてかなわん。鬼は一寸法師を吐き出すと大急ぎで逃げていきました。お姫様は大喜びです。ありがとう一寸法師。あなたは小さいけれどとても勇気と知恵があるのね。そしてふとあたりを見ると、何でも願いが叶うという打ち出の小槌が落ちていました。あら、こんなところに打ち出の小槌が落ちているわ。あの鬼が落としていったのね。お姫様はその小槌を拾い上げました。そして一寸法師に言いました。この小槌を振ると、何でも願いが叶うと言います。あなたの願いを叶えてあげましょう。そこで一寸法師はお姫様にお願いしました。お姫様、私の背を高くしてください。お姫様が小槌を振ると、一寸法師はあっという間に背の高い立派な若者になりました。大臣はこの話を聞くと大喜びして一寸法師に言いました。どうかこの姫と結婚しておくれ。おじいさんとおばあさんを都に呼び、お姫様と結婚して幸せに暮らしました。おしまい。